CD Information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍されていらっしゃるシニアの皆さんをご紹介しています。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて本日はキルトハウス with you を主催されていらっしゃいますキルト作家の森弘恵子さんにお越しいただきまして、30年以上にわたり創作活動を続けていらっしゃるキルトについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今ちょっとね、少し作品を見せていただいたんですけども、すごい細かい作業ですね。
細かい作業です
ね。ね、あの、肩は凝りませんか？
もう万年ずっと。
あ、やっぱりそうです。
です
目もお疲れになりません？
はい、すごいです。
あ、でもその魅力があるということですね。
そうですね。
今日はその魅力についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、
ま
ずよろしくお願いします。このキルトというのはどういうものなのか、ま、女性はね割とね知ってますけども、
はい
はい、もう一度改めて、
はい、簡単に言いますと、表地と裏地の間に薄い板状の綿を挟んで、はい、3枚同時に、
はい、
キルティング縫うんですね、でそれで1枚の布地に仕立てたものがキルトですね。
あ、
はい、で、はい、まあ、今一般的にあのお尻かなと思うのはバッグとか、あの子供さん の、ま、あの表面をパッチワークしたものじゃなくて、キルトの布っていうのがありますよね。そんなのを結局まあ総称して、キルトって言うんですけれど、
はい、じゃあ基本的には表地裏地真ん中に板状のこう綿が入る、はい、それをキルト、
そう、あのキルト3枚を重ねてキルティングしたもの
を、あ、そうかそうか、はい、そうなんです、キルティングしたものをキルトという、
はい、そうですね、
なんかパッチワークをしてなくてもキルトはキルトという
のが、そうですね、キルトの布は布ですね、は
い、あ、そうなんですね、はい、そういえばそういうものをあの手芸屋さんに行ったら売って
あります
ね、ですね、はい、あれ自体をこう切るとって ですね、そうなんですね。そして今おっしゃっていただいて、やっぱり目に浮かぶのはバッグだったり、それからあのちょっと手の器用な方が頑張ってらっしゃるタペストリーなんかもね、
はい、
あの拝見することもありますね、
はいはい、まあ、大きなものであれば、ね、はい、あのベッドカバーであったり、
あ、そうですね、
はい、もう本当に大きなものはありますけれど、うん、まあ、今から言えば一番実用的なものは小物、
はい、
あのポーチであったり、
あ、
はい、で、まあ、中にはそのキルト のあれとしてはアートとして鑑賞される、ね、うん、
はい、
その絵を布で表現するエキルト、
はい、
まあ、先ほど言いましたように縦横の長さが2メートル以上あるような
の、ね、
あのベッドカバーとか大きなタペストリー、
はい、
またはウェディングドレスのこの胸のあたりにキルティングだけを施して綿を詰めたりする、そういうのもあります。
はい、そうなんですね、うん、
はい、で、まあ、大きさも種類も様々ですけれど、まあ、それに自分の自由なデザインを考えて、またそこにアップリケをしたり、
あ、はい
はい、でパッチワークをしたり、今言ったように、で刺繍をしたりとか、
はい、
でキルティングのデザインにもいろいろあるんですね。でまた他にそのいろんな技法もあるので、パッチワークの中には、だからそんなのを使って一枚の布として縫い上げていきますか、うん、でそれを作品としますね、
ということは入り口はとっても入りやすい、
そうですね、
でも奥は本当に、はい、深いんですね、
はい、本当に深いです。
はい、後ほどね、あのちょっと受賞された作品も終わりなのでね、そのあたりのお話も伺いますが、でもやっぱりなんとなくこうイメージできても、キルトにそんな種類があるっていうことはなかなかね、初めて聞かれた方なんかはね、あ、そうなのか、はい、と本当に奥深い世界のお話を伺いましたが、そもそも森弘さん何年ぐらい携わってらっしゃいますか？
キルトに出会ったのは33歳の時ですから、年齢分かりますけれど、
はい、
はい、もう今キルト歴に33年から4年にかかっています。
はい、ずいぶん長く続けてらっしゃいますね。
はい、
ね、もともとこうあの手仕事、針仕事、お仕事、あの大好きだったんですか？
そうですね、子供の頃から手芸は大好きでした。
あ、そう
で、あの小物を作ったりマフラーを編んだりとか、はい、自分 分のものをやっぱりなんとかかん、ね、作っておりましたし、まあ、育った環境も影響していると思います。
あ、はい、つまりは、
はい、私は4人姉妹の末っ子なんですけれど、あ、
はい、
まあ、本当に物がなかった時代でしたから、母が私たち その洋服やあのセーターなんかで身の回りのものを、そうなんです、はい、でもその4人の中でこういう手芸をやっているのは私一人ですけど、はい、
そうなんですか、
はい、
ね、4人のお嬢さんたちのお洋服作られるって言ったら、お母様にとっては大変な作業だったでしょうね、う
ん、そうなんですよね、うん、だから、まあ、楽しみながら、でも子どもたちが喜ぶようにと思って、はい、物がない時代だったから、
はい、
そちょっとでも作って楽しませてあげようという、そういう手作りの人たちがね、うん、やっぱりあの時代は多かったように思いますし、
そうですね、
はい、で、まあ、母が作ってくれたものに囲まれて育ってたから、大人になってもずっと手芸は好きだったし、
あ、はいはい、
まあ、正直本当に作り始めた時はまだ結婚なんて決まってなかったんですけれど、自分のウェディングドレスなんかも約1年ほどかけてレースで編んできました、はい、
じゃあその時にはなんとなくお相手は、
いや、その時本当にいなかった。ただあの兄弟、
はい、
2番目の姉が一番最初に結婚したんですけど、
はい、
一番上の姉がその彼女に、うん、機械でウェディングでお城を編んだんですよ。だから
すごい、
少なからず自分のものは自分で作らなければっていう思いがあったので、は
い、素晴らしいです ね
決まってからでは絶対無理じゃないですか、
間に合うのはね、なかなかですね。そう、本当だ。
だから、はい、前もっていつになるかわからないウェディングを作っておりました。
ちなみにどのぐらいかかりました？
それはね、1年ちょっとはかかってると思います。
あ、デザインは、はい、どんな
感じ？あのレースですから、はい、本当にもうシンプル、
あ、
はい、
あのシンプルなのが綺麗ですよね、またウェディングドレス ね
今でもあの写真だけは残って、あ、でも作品は、はい、あの母が
置いてらっしゃいます、
はい、送ってくれて、今あの衣装ケースの中
に、お手元にありますか、
はい、ずっと眠っておりますが。
そうなんですね、はい、それは本当すごいですよ。やっぱり特別の日にご自分で作られたものをまとってっていうのは、
はい、
一段と思いがこもったでしょうね。
そうですよね、
うん、思い入れのある作品になったんですね、
はい、正直着ることができてよかったと
思います。いやそれは当然です、当然です、うん、ね、夢中になってこう喜びを感じられるこのものづくり、はい、森博さんにとって本当に大切な、ね、表現の手段だと思いますけども、キルトに出会われたのはいつ頃ですか？
はい、結婚後ですね。
あ、はい
はい、はい、アメリカテレビでね、アメリカのテレビドラマが、はい、やってて、その中で偶然、パッチワークのベッドカバーなんかが、
はいはい、ありますね、
はい、かけてありますよね、それを見て、あ、私これやってみたいって、本当にそれはそう思ったんですよ。はい、
パッチワークっていうのはもうご存知
だったんです
ね。やっぱり手芸されてらっしゃるから、はい、そうですか、はい、やっぱり海外のテレビドラマ、外国の文化を知るってことは本当よくありますから ね珍しい生活の様子とか流行っているものなど、はい、目に入ってきますね、
はい、
うん、
その通りで、やっぱり画面に映っていたキルトが、はい、あ、これだったら自分も作れるんじゃないかなとか、
はい、
うん、ね、縫い合わせることは好きでしたし、
ね、
だったらこれででも、まあ、こんなものが本当に大きなものでも作れるならばやってみたいと思っておりました、
はい、姉もちょうど手が器用で、子育て中って短い時間しかないでしょ。
それ
がこうできますから、
はい、
ちょこちょこっと縫っては、あ、また用事して、はい、ちょこちょこっと作ってはまたっていうことで、とっても便利よ、楽しいよってよく聞いておりました、
は
い、
ね、その時は本当に子育ての時って何かしら、うん、やっぱり子育て以外にしたいんですよ、
ね、そうですね、
だから本当にそのするために早く物事を終わらせて、
はいはい、
ちょっと早く寝させて1時間でも30分でもいいからやりたいっていうのが、はい、ありました。
そうですね、だから外にお散歩で子どもさんたちが、ね、
は
い、遊びしてる時に見守りながら、手はちょっと動かすとかね、
まあ、ちょっと外で針仕事はね、
そうかそうか、針仕事はねちょっと危ないですけどね、はい、私はね手がとっても不器用なのでもう諦めたんですけどもね。いやいや、あのじゃあさっきおっしゃったそのテレビ画面に映ってるのをご覧になって、はい、一目惚れされたっていう、そこがやっぱり運命の出会い、はい、
出会いですね、
ということですね。
あのたくさん手芸の種類がある中でやはりこれがね私に天性だわという思いで、うん、これならばずっと続けていけるかなって。
うん、ただ時代的にどうですか、キルトっていうのはあちらこちらにお教室があった時代ですか。
いやいや、まだねキルトブームの本当始まった頃でしたから、あ、はい、まあ、町にはちっちゃな教室がありました、はい、でそこでちょっと基本を教えていただいて、あ、はい、まあ、そこでは本当にその自分が創作するんじゃなくて、先生が作ってくださったそのキット、はい、それを一月に1回行ってそこでこう作っていたんですよね、うん、はい、でもまあ17年以上前ですけれど、はい、憧れの作家の先生が講師を務めているキルト塾の存在を知ってて、でまあ本当にね、トップクラスの先生ですから、もう色合いも素敵だし、はい、技術もすごいし、はい、やはりその一言言ってくださるだけで全然作品が変わるんですよ。で色だってやっぱりカラフルな色合いとか、ね、シックな色合いとか、
そうそうそうそうです、
それはもう好みですから。
そうですね、
私は本当にシックな色が好きだったから、もう本当にこの方 の、先生の作品っていうのは、もう日本全国いろいろ本当に多くの不安の方がいらっしゃるんですけど、
はい、じゃあ本とかにもも
う本当にたくさん本は出してらっしゃいますし、はい、もうね、テレビにも出てらっしゃるので。
そうなんですね。
その先生のところで習えるというか、学べるということがもうすごくて、本当に最初に行った時に先生が目の前でいらっしゃって、私に対して話してくださるじゃない、
はいはい、
もうすごくね心臓がバクバクだから何を話しているのかわからないんだけれど、すごく緊張して、
はい、
でそれで家に帰ってきたら、夜、はい、まあ、遅く帰ってくるんですよ、日帰りで行くから。
東京ですよね。
そうなんです。
ってたら東京なんですよ。すごい
な。朝の5時半ぐらいに家を出て、
はい、3だからですか。
はい、3だから、
はい、5時半にお家を出て
伊丹空港に行って、
お、はい、
で7時10分か30分の飛行機で向こうに行って、では
い、
それから10時半から
大体そのぐらいですよね。お教室って10時半頃から、はい、
で終わって5時半ぐらいの飛行機でまたサンタに帰ってくるわけですよね。
日帰り、
はい、結局子供が小さすぎて、まあ日ねまあ、2、3日あげるってことはとっても難しかったから、でまあ家族の理解があって、それでもいいから行っといでって言ってくれたから、
はいはい、
迷いなく行ったんです。でもねそれ半年の1回だけの約束だったんです最初。
そうなんですね当初は。
はい、当初は1回というのは 半年。
そのお教室の半年間だけだったら、それでもすごいことですよね。
でも、なんていうのかな、一番最初に帰って主人に言ったことは、
はい、
もうすごいすごいのもう本当に皆さんがすごいって、
もうすごいがいっぱい出てきました。
そう、すごいがいっぱい出てかわいそうだったと思う。夜に寝れないような状態で、だからその、やっぱり自分その感動がね、
はい、
すごかったし、で、まあ、皆さん周りから来られて、その全国から来られてますから、
そうですよね、
いろんな刺激を受けるわけですよ、
ね、そうですね、はい、
だからもう一期だけだってそんな作品半年でできるわけじゃない
でしょ。難しいですね、確かに。
それもまたすいません、もうあと1回、もう1回って言って、はい、結局は17年、
ずっと
続いて、ずっとして、
はい、そうですか。
時々休みながらですけどね、
はい
はい、
でもやっぱりさっきおっしゃったようにとても色合いとか、
はい、
好みの先生を見つけて、もちろん技術も素晴らしい、はい、で本もいっぱい出してらっしゃるから、はい、日頃からとっても目にしてらっしゃる、
は
い、その方に教わるっていうのは、はい、 とてつもなく嬉しいことですよね。
はい、お話しできるだけでもすごく ね感動ですよ。
そうだと思いますね、
はい、思います。
だからそういう方々が全国からいらしてる。
はい、はい、そうです。
今でも日帰りなんですか？
今でも日帰りです。
そうですか。ただコロナで今はちょっと動けないですね。
はい、動いて行きたくても行けないのが現状ですね。
そうですね、はい、でももう少ししてこれが晴れたら
行きたいです
ね。はい、そうなんですね、うん、17年間続けてらっしゃるって本当に森弘さんにとってその特別な講座なんだなと思いますけども ね、はい、あの熱心に通われるその塾の魅力特徴、はい、まあ、先ほどと重なるかもしれませんが、はい、改めてご紹介ください。
は
い、
ですから同じやはりその技術の向上であるとか、はい、ね、あの素敵な作品を作りたいとか、そういう同じ目的を持って東京にみんなが集結しておりますから、
は
い、
あ、そうですね、
あのなんていうのかな、テクニックとか、まあ、自分一人で悩んでいる、まあ、確かに先生からもいろいろとそういうあの教えはありますけれど、
はい、
なんていうのかな、そこでは全員が一つずつ自分が考えてきたデザインで、それをいかにその作品にしていくかっていうことが全て、はい、一人一人違うわけですよね。で20人いれば20の作品を一から、はい、デザインから仕上がりまで見させていただける、
はい、
でこの時はこうした方がいいよとか、でここにこんな色があった方がいいねとか、ここはちょっともう一つ花を添えてみたらとか、そういうことを20人いれば20人全部その教えていただいているのを自分が、自分一人の作品を教えていただくんじゃなくて、20人来られてる方のやっぱり技術であるとか、はい、それも見ることもできるのもいいし、
見聞きできる、
はい、でそれとかまたあと、ご飯を食べたりとか、お茶を飲んだりとかしてる時に、はい、あれはこうした方がいいよとか、そうだったわね、そしたらここはこうした方がいいねとかっていう、そのいろんな情報交換をしてくださるので、はい、やっぱり東京に行って、その高い、本当に高いね、こう講義と電車賃ですけれど、
本当ですね、
うん、行ってもやっぱりあまりある刺激と、なんていうのか、自分の充実感は得て帰りますね。
とってもこう納得できるお時間になる、はい、ということですよね。はい、
だからまたその方たちとおしゃべりすると、またあの方たちがあそこまでやってるから、そしたら自分も今度一月後にはここまでやっていこうとか、そういう、はい、励ましっていうのかな、
よく言われるのがいいライバルがあるんだっていうのは、そうです、本当にそこなんですね、はい、うん、17年間通われる魅力十分そこにあるようですね。でも通ってらっしゃるだけじゃなくて、そこからコンテストのお話もあるようですね。
はい、あのね、やっぱり一番最初やり始めた時はその作りたい、やっぱり何か作って、まあ、バッグであれば持って歩きたい、はいはい、で、まあ、見ていただけて街すれ違う時に素敵なの作ってられます ね、 ねって言われるのが一番嬉しいんですけれど、ね、はい、やはりそういうキルトの、ね、好きな仲間と出会って、世界がぐんと広がってね、最初そんなコンテストなんてものはあまり知ってなかったんです。
あ、ご自分の中でも、
はい、でその時に東京ドームでもコンテストが開かれたりとか、はい、あと海外から の、 その大きいの、本当にビッグなコンテストがあったので、そういうことにもやっぱり自分も応募してみようとか、ね、思ってきたのはここに行ったからですね。
ということはまた別のこう楽しみも、
そうです、
目標もできたということですね。はいはいはい、でやっぱり目標を持つとすごくこう力が湧いてきますね。
そうですね、
はい、いただいた、ね、資料によりますと、その努力の成果が実ってさまざまなコンテストで次受賞されていらっしゃいます。ぜひご紹介ください。
ありがとうございます。一番大きな賞をいただいたのは、最初、2007年ですね。
はい、
これはちょっとあれするかな、今のところ、一番大きな賞をいただいたのは、嫁ぐ日にっていう、はい、これは、日米合わせて3つの賞をいただきました。
すごい、
はい、
ます。
で、作品は今アメリカにあるキルト博物館、
ザ・ナショナルキルト、アメリカにある、
はい、ザ・ナショナルキルトミュージアムに収蔵されているんですけれども、はい、これは一番最初日本で、東京国際キルトフェスティバルでハンドメイキング賞だからベスト4 の、 グランプリがあって、準グランプリがあって、ハンドメイキング賞があって、あと一つは何だったかちょっとごめんなさい、だからトップに選ばれて、でそれを、アクルート市にアメリカのヒューストンで、IQAですね、それで出してハンドメイドのトップをいただいて、その翌年に、はい、アメリカのパデューカケンタッキー州なんですけれど、そこで出してまた、はい、トップをいただいたんです。
すごい、
はい、だからその時になんていうかな、これはダブルウェディングリングっていうパターンなんですけれど、
ちょっとねやってない私にとってはちんぷんかんぷんなので、はい、ラジオ聞いてらっしゃる方にも伝わるように、ちょっとデザインどんなものなんですか、はい、
ダブルウェディングリングというのは、なんていうの、結婚指輪を象徴するリングが重なってるって、
はい、はい、
でいろんなそのパターンは、パターンの名前はダブルウェディングなんだけれども、はい、やり方方法としてはいろいろあるんですけど、でも、まあ、リングが重なっているということが一つのあれですよね、はい、でそれは永遠の愛を象徴していたり、表現していたりとか、
はい、
その時に、まあ、海外では娘さんが結婚する時にそのダブルウェディングリング の、パターンのキルトを作って、
はい、
送る、持って嫁がせるという、でたくさんの幸せが訪れますようにという親の願いですよね、そういうのがあったんですけれど、まあ、私もその時に、まあ、今もまだ未婚ですけれど娘がいますから、
はいはい、
でちょうどその子に送りたいなと思って、それは作ったんですけれど、
そうですか、はい、大きさはどのぐらいですか。
これは2メーター18かけ2メーター18
かけ、すごいですね、はい、今ねお話を伺って、ホットホット通信というシニアのための生きがい応援マガジン、
はい、
こちらの17号、
はい、
2月号ですね、この中にその作品が出ていますけども、
はい、
色はとってもトーンを抑えた、
はい、
私綺麗な、ツートーンぐらいでしょうか。
ウェディングドレスの白を思って作ったんですね、
はい、
で普通はカラフルな色をグラデーションで作るんですけれど、ウェディングドレスのつもりを してたから、やはり色は抑えて、それもグラデーションで作ったんです。
なるほど、
はい、白からグレー、
ちょっと
色が入ってて茶色かな、はい、そんな感じですね。
そうなんですね、はい、この作品で3つもの賞を受賞された。そして今伺ったらアメリカのキルト博物館に作品が収蔵されているという、はいはい、これは大変な名誉なことですよね。
そうですね、はい、
でそのアメリカにこういう博物館があるということは、いわゆる本場ということになりますよね。
はい、はい、アメリカは本当にキルトの本場だと思います。
はい、
でまあ、収蔵についてはね、いろいろ周りの方もなんでっていう声がすごくあったんですけれど、
はいはい、手元からも離れますね。
そうです、
本当ですね、せっかくお嬢さんのために作られたのに、
はいはい、いろいろ悩んだんですけれど、結局娘に渡しても、娘まではちゃんと大切にしてくれる、
はい、
でもその次がわからない。
あ
で、
まあ、いやまあ大事にはされると思いますけどもね
そうなんですけどね。でちょうどなんていうのかな、やはり私が例えもう死んだとしても、その美術館がある限りきっちりと一番いい状態で保存してくださってるので、私が亡くなってもこういう森博恵子っていう人がこのキルトを作ったよっていうのが分かっていただけるじゃないですか。でそれと周期的に飾ってくださるんです。
あ、はい、
ですのでやっぱり多くの方に見ていただける、
絵と同じですね、はい、
なので 悩んだ末に、で娘にも、あなたのためだけどいい、って言ったら、好きにしたらって、好きにって言うんだけどね、
うん、ご家族って得てしてね、なかなか身内の素晴らしい功績をなかなか素直に認められないところもあるかもしれませんね、
はい、ありがとうございます。
そうなんですか、ぜひ皆さんこの2月号ホットホット通信17号にね、表紙にもありますけども、この表紙のお話もちょっと伺っていいですか。
はい、
これも受賞されたんですよね。
はい、これはブーケっていう作品名なんですけれど、
は
い、
これはまた色がありますけれども、とってもパステルカラーですね、
はい、そうですね、お花だからやはりちょっと明るめの色でって、はい、今まで自分が作ってたのは本当に濃いめのちょっと濃い暗いイメージだったんですけれど、
はい、
やはりちょっと明るく作りたいなって思ったのです、
ね、
でこれは2007年に東京ドームで、
はい、
トラディショナル部門で2位をいただいて、
すごい、はい、これも、はい、
でちょうどその出来上がった時が、結婚30年と、
はい、
主人の定年退職が重なったんですね。
そうです、
だからちょうどいいあれですから、気持ちはちょっと置いといて、感謝の手紙を委託して主人に送りました、でそれで副題がありがとうあなたにってついてるんです、
ね、はい、本当に東京までね、はい、ずっと一期ごとに延長していった その、ね、はい、思いもありますからね、
はい、
でこれは
アメリカで、はい、表彰式、受賞式の後に、ランチョンといって食事会で、
これもアメリカに出されたコンテストで、で、はい、でアメリカで受賞、
はい、これも反動で一トップをいただいたんです。
すごい、そうなんで、はい、ハンドメイド、ハンドメイドとおっしゃいますけど、アメリカはハンドメイドじゃないのもあるんですか。
ミシン切ると、
いや笑っていけませんけども、
はい、
そうなんですか。
向こうはもうほとんどがミシン切るとです。
そうです
か、はい、私は本当にもうハンドでしかしてないから、ちょっと、ちゃんとしたことはわからないですけど、
努力 の積み重ねの度合いで言ったら、
そうです、
腕の差じゃないですか。
腕の差です、
ね、
はい、
本当ですよね。
本当にですから、私なんて本当に狭いこういうお部屋の中でチクチクしてますけれど、
はいはい、
アメリカの方はそのミシン自体がものすごく大きいんですよ、うん、だからそれを置くための部屋がまた大きい、そこでそのアプリケもミシンでするし、ピースワークもミシンでするし、もちろんキルトもミシンですね。
うわ、そうだったんですね、
だからね、一緒に評価をしてもらっちゃ困るなっていうのが実際思う、
ね、
うん、やはりかかる年数も違
います。そうですよね、一針一針をね、
うん、そうなんですよね、
揃えるっていうことの、うん、やはり日本人はとっても手が器用だっていうね。
そうですね、
そうですね、はい、うん、じゃあハンドメイドでトップになって、はい、でアメリカに受賞式行かれた、
行きました、はい、でね、アメリカはね、日本はもう本当に最初から1位2位3位って決まってるんです。
あ、はい、
でもアメリカはその受賞式にもうカバーが かかっているんです、
はい、
黒の作品に、で1位は誰、2位は誰、3位は誰です
。あ、トップから行くんですか、アメリカは。
いやいや、ごめんなさい、下からですけど、
やっぱり、
はい、その呼ばれた時にその幕が上に上がって、うん、その作品が出てくるんです。だからその時初めて自分は、あ、3位だとか、
お、
あ、1位だとかっていうのが分かるんですけど、
すごい、
だから感動的、
ね、はい、そうですね、
そうなんです。
うわ、うん、
でまた後でそれがなんていうのかな、先行で、はい、お披露目があるんですけど、
ね、はいはい、
その時にまたいろいろと素晴らしいよねとかなんとかとか言ってくださるとか、そういう場もあります。
そうですか、は
い、でまたあと明くる日にそのランチョンといって食事会で、
はい
はい、スピーチをするんです。ベスト8、
すごい、
上に壇上に登って、はい、自分の後ろに作品があって、前にそのお茶とケーキとご飯があるんですけど、そんなんね
仕事が詰まりますね。緊張してね。
そうなんです。はい、全然英語喋れないからね。でもその英語でスピーチをしてくださいって3分間あるんです。
あ、3分間、はい、なかなかですよ。3分間のスピーチ
だから、そんなんどうしようって悩んだ時に、はい、向こうの方に、はい、英語が喋れないですけど日本語で喋っていいですかって言ったら、聞いているのは外あのね現地の人、アメリカの方ですから、ぜひ英語でスピーチをって言われて、はい、さあそこからが問題でした。
はい、どうされました？
あのね、たまたま主人が英語ができたので。
ご一緒に行かれたんですね。
はい、あのね、それはもう本当に頼み込んで、一生に一度しかないから、なんせ連れて行ってって言った
お一人で行くのは心細いので、はい、ということで、
ツアーではその表彰式に出れなかったんですよ、はい、あと2日後ぐらいに着くから、で一人では絶対行けないでしょ、そんな
心細いです ね、
あそこ税関通るときにそんなんなんとかって言われてもはっはっって終わってしまうし、
はいはい、
だからその時に主人がその私が書いた日本語を英語に直してくれて、で正直な話、そこに発音であるとか、
はい、
イントネーションであるとか、それを書き込んで、
すごいすごい、
で3分間タイム測って練習をして、はい、ちょっと長いよとか、だからここを削ろうかとか、そんなんをしていったんですけどね、向こうは3分といっても10分ぐらい喋りはります。
そうだったんですね。
だからあ、
削らなきゃよかったかな、
日本人ぐらいかな、きっちりするの。
作品もきっちりですけども、はい、スピーチも言われた通り、
そうです、そうです。
でもご主人の力が大きいですね、
は
い、
本当に正直アメリカにエントリーできるのも主人がいるからです。はい、
そうなんですね。じゃあ、きっかけも協力していただいた東京通いもご主人の協力があったし、そしてちょうど定年の感謝の気持ちを込めた作品がアメリカで受賞して、はい、その受賞式に一緒に行く、はい、スピーチをまたサポートして、
ね、はい、
こういう言い方は失礼かもしれませんが、素晴らしいマネージャーでいらっしゃいましたね。フォローずっと、
はい、そうですね、ありがたいです、
すごいですね、はい。じゃあもう本当に地道な作業も続けて来られて、大きな舞台に立たれて、はい、森弘さんご自身も本当に勇気ねもらわれたと思いますけど、そのスピーチを考えてくださったご主人の支えも大きいですしね、
はい、
どんな思いが入ってました、そのスピーチには。
スピーチどうでしょうね、なんて書いたんだろう今あれだな、まあ、ここに壇上に、うん、私を招いてくれてありがとうっていうから入って、で、まあ、何を書いたんだろうな、あの時は、うん、
でもご主人がちゃんと3分間に、
そうそう、
ね、収めてくださって、
収めて、はい、はい、で最後になんかね、確かにこのキルトを主人に捧げますって言ったような、うん、あれは入れましたね、
ストーリーもね、
はい、ストーリーも入れました、ね、入れました、はい、
あ、そうなんですね、うん、やっぱりご家族の励ましや協力は大きいですか。
そうですね、確かに、うん、最初はほらやってた時にはただの趣味だったんですけれど、うん、はいはい、まあ、それがだんだんとちょっと大きくなってきて、今は本当にちょっと、ね、教えさせていただいてることもあるので、うん、それをまあ仕事って言ったらちょっとおかしいかもしれないけれど、
アートに入ってらっしゃいますよね、もうね、
はい、
作品作りのアートをしてらっしゃるっていう感じはしますね、うん、伺ってると、
はい、でも正直なところ東京でもアメリカでもこういう大きな賞を取ったってことは、うん、正直それをやってて、まあ、仕事として、本当に仕事じゃないけど仕事として認めてくれた、うん、作品を作るということを認めてくれたっていうのは本当にありがたいと思いますね、
う
ん、
そうですね、なかなか今いろんなお話、本当ドラマティックなお話も伺いましたけど、最初ちょっとスタジオに来られた時に確か10年以上持ってらっしゃるものが終わりと、
はい、
これは、
はい、これはね、 こればっかりを作ってるってことではないんですね。
もちろん他の、
ね、
大きな作品もされてらっしゃるので、
はいはい、で正直そのブーケが終わった時に始めたんですよ。8ミリの、あのペーパーライナーを入れて、はい、作品作っているんですけれど、でも途中でそれがもう本当に細かくすすいて嫌になってしまって、で作品展をするのにこれは絶対間に合わないというので、
あ、はい、
でその間にあの嫁ぐ日にを作って、
あ、はい
はい、でまあ、あのそれをやりながらこれもやりながら、あの8ミリもやりながらなんですけれど、
はいはい、
もう本当にねその一つの大きさが8ミリですから、
すごいちっちゃい
ですよ、はい、それが全然進まなくて
一つできても8ミリしか進んでない、
はい、そうです
ね、当然ですけど
そうなんです。で、今作ってるそのこの8ミリが、はい、今まで作っているキルトの最大の寸法で2メーター20の多分2メーター50あると思います。デザイン上そうなってしまって、
あ、そうなんですか、
はい、うん、だからなかなか進みません、
ね、はい、もうあの私にとっては初めての世界なので、ね、いろいろ聞くことを一つ一つに関心があるんですけども、お時間がそろそろね来てしまいましたので、はい、今後の目標夢などぜひ聞かせてください、
ね、今はあの自宅とまちづくり共同センターで教室を開いているんですけれど、はい、まあ、キルトだけでなく手仕事ね、うんうん、それは人をつなぐ力があると実感しています。で、それでまたそのなんていうのか、日本のその手仕事がどんどんなくなっていってるじゃないですか、
ね、
だから、まあ、私はキルトを通して、はい、そのやはり手仕事を伝えていきたいなと思うし、うん、あのなんていうのかな、あの教室だけでなく、まあ、ワークショップ、
はい、
1日講習でもいいから、うん、今本当に若い方っていうのは買えばすぐ手に入りますからね。
そうなんですよ、
うん、
しかもなんとかワンコインでとか、ね、
そうそうそうそう、
スリーコインでとかっていうのでありますね、
はい、だからちょっと手作りで何かしら作るというその喜びというのかな、
はい、
それを、まあ、本当に日本のいい手仕事を残していけたらなって、まあ、すごく大きな目標でどこまであれするかわからないんだけど、
でもね、実際にあの教えてらっしゃるっていうことが積み重なっていくと思いますのでね、
はい、
人の輪がこう広がっていく、本当に素敵なね作業もしてらっしゃいますけども、はい、あのぜひあの教室に入りたいとおっしゃる方はどうすればいいですか。
今はねちょっと、はい、あの募集はしてないんですけれど、
そうなんですね、はいはい、
あのたくさんちょっと今いてくださってて、もうこれ以上すると私自分の作品もできなくなるかなってこともありますので、
はい、
でもあの一応あの見学とかは来ていただいてもいいので、
はい、
あの市民活動の情報サイトキッピーネットで、
はい、
キルトハウスウィズユーと検索していただいたら、
はい、
教室の情報は掲載されております。
そうなんですか、はい、じゃあ見学は大丈夫ですよということで、はいはい、キルトハウス with you、with は、英語でスペルで、はい、WITH、
はい、
そして YOU with you と検索していただきたいということでした、そして、現在発表されてます生きがい応援プラザのホットホット通信ですね、
はい、
こちらも出てますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。本日はキルトハウス with you を主催されていますキルト作家の森弘恵子さんをお招きして、30年以上にわたり創作活動を続けていらっしゃいますキルトのお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報などお伝えしております。次は3月18日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。